さあ、今日はですね、戦争の曲インタビューということで佐藤武正さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
さあ、佐藤さん、最初になんですけど、生年月日 と、お生まれの場所を教えてください。
私は1939年1月27日ですね。
横浜の生まれ、
横浜の、はい、横浜市神奈川区で。
神奈川区、はい。そうすると今、今年、今このインタビュー、
86ですね。
どうですか、もういきなりですけど、人生86年って結構あっという間でした。
そうだね、はい、本当あっという間ですね、
まあ、その中で今日ね、いろいろお話伺っていきたいんですけども、はいはい、まあ、1939年ということで、まあ、その太平洋戦争始まった開戦時は多分2歳ぐらいで、終戦が6歳だと思うんですよ。 まあ、その中で、まあ、単刀直入ですけど、佐藤さん、この戦争の記憶っていう、これはインタビューシリーズなんですけど、戦争の記憶って聞いて真っ先に今頭をよぎることって何ですか？どんなことでも構いません。
パッとよぎるのはね、うん、やっぱりまず食べ物がなかったなっていうことと、空襲だね、怖かったね、もう夜毎晩のように来たじゃないですか、はい、もう空襲が、これは B29 ってね、不気味だね、でかいやつが空飛んでね、それでうちのそばにね、校舎を撃つところがあったんだけど、弾が届かないんだよね、バカバカ撃ってんだけど、破片だけが飛んでくるという、で不気味で、それでどんどん落としていくでしょうわけだ、まあ、うちの近くはそう落ちなかったけれども、焼夷弾落としたりね、まあ、とにかく不気味ですよ。で、私、その、まあ、寒い暑いあれだけど、やっぱり寒い時のこの空襲覚えてますね。もう夜中起きてね、サイレンが鳴るわけですよ、空襲警報発令って、そうすると灯火管制つって電気に全部この切れをつけてて、それを全部下ろすわけです、暗くするわけですね、それで子供心ですけども、私が覚えてるのは、もう4つ5つでも、もう自分の着るものは寝る前にちゃんと畳んで、もう夜中起きてもちゃんと自分で着れるように、畳んでおいてちゃんと着るわけですよ、それでみんなで寒い中防空壕入ってね、寒くてもこんなんで入って、中入ってろうそく1本でね、それで蓋を畳で1枚で蓋をして、こうそれで中でこうじっとしてるわけですよね、だから子供心でもね、まあ、ね、一番眠たい時でしょ夜中だから。
そうですね、
なんかそういう思いがあったね、
今そのね、3、4歳とおっしゃいましたけど、そうするとこう物心つくかつかないぐらいの時にまさに戦中だったってことですよね。
それでそうですね、だから兄弟もいたからね。
どんなご家族構成だったんですか？
うちはね、家族は兄弟は7人なんですよ。で、私の兄が5歳で昭和7年だから、もうだから戦争が始まる前にも亡くなっちゃっていたんですね、ただ7人目に生まれたのは北海道だから、戦争中はまだいないで、兄がいなくて、この疎開をする時は5人ですよね、だからそういうこの夜中のこの恐ろしさとか、そういうものと、やっぱりとにかく中空襲ですから、おちおち子供の頃でも寝れないというね、それで起きてきて元気になるとお腹空いてもなかなか食べ物がないというね、そういうことが一番思い出されますね、
今その、5人っておっしゃいましたけど、竹松さんは何番目と。
私はね、正式に言うと、5番目ですね。
正式に言うとというのは差し支えなければ。
だから兄貴は
お兄さんが亡くな
って、死んじゃってんで、正式っていうか、普通に言ったって5番目だけどね。
あれですか、ご兄弟細かいですけど、お兄さんとか、
姉と、だから3姉妹の兄貴が1人、 うんうん、その次ですよね。
なるほど、うん、まあ、先ほどねお生まれは横浜のこの神奈川区っておっしゃいましたけど、うんうん、そうするともう小さい時に2歳ぐらいの時にもう疎開してたとかそういう、
いや、そういう感じなんですか？もうね、あ、小さい疎開はね、はい、ね、6歳ですね。
あ、
6歳で疎開。
じゃあもうその終戦直前に
疎開って
ことですか。
そうですね。その頃ね、はい、うちの親父は中国で戦争で現地にいて、で、まあ私の名前を言いますと、うん、竹政っていうのは、うん、中国の、あの中市ちょうど真ん中にある武漢のそばにね、はい、武将ってあるんですよ、はいはいはい、私の名前。
字の通り。
そうそう、そこをうちの親父が、まあ、自動車部隊だけど陥落させて、その頃生まれて、はい、おふくろがおそらく、まあ、兄が死んでるから、あの頃やっぱり男性、男の子ってのはやっぱり、うん、あの女の子よりはこう大事にされたんですよね、うん、でだから、まあ、おふくろも男の子生まれましたよって電報打ったんじゃないですか。でも戦争中だけどもそんだったらばってんで、名前をじゃあ俺が今いる場所の名前をつけろって言うんで、うん、竹政っていう。
あ、そうなんです
ね。ウーチャンって言うんだよ。ウーチャン。
あ、中国語で言うとね。
そう。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。
そうかそうか。うん、じゃあその疎開されてた時はお父様中国に行った
って。そうなんです。
で、一緒には過ごし
たの。親父は、はい、もうだいぶその日本はひどい目に今空襲で大変だなっていうのも情報入っていたんじゃないですか。だから家族の安全を考えて、うんうん、あのうちのおふくろもよく知らない親戚をたどっていって、北海道にいて、はい、うん、で、まあ、向こうから電報ってなんか 手当てしたんでしょう、うんうん、昔の人ってのは手まめだから、うん、
はい、
それでちゃんと連絡してあるから、うん、あ、そこの、 あの住所もここに訪ねていきなさいと、うん、そしたら大丈夫だよっていう形を手紙で受け取って、うん、はい、おふくろが行ったんですが、うん、5人ですよ。下はおそらく1歳か、ね、はい、ね、そこらですよね、うん、その5人、上だってまだ中学の上級かそこらでしょう、
うんうん、
いや、それは、まあ、今日もちょっと昼飯食いの話したんだけど、はい、すごいよね。
いや、本当ですね。今だって大変ですよね、
うん、ね、で確かに北海道の最初行ったのがモセフ市というところでね、
うん、
旭川のちょっと手前にある寒いとこですよ、
ええ、
そこへ行ったんですから。でうちの袋見ず知らずですからね、
はいはいはい、
うん、非常に不安とあれを抱えて行ったと思いますよね、
うんうん
う
ん、
そういうなんか私なんかこの戦争というとね、やっぱりお袋の姿、
うん、
大変だったなっていうのをすごく記憶にありますね、
うんうんうん、
から兄弟同士とかね、はいはいはい、そういうことですね、うん、食事、食料がないという、うん、そういったことで一番強い。
なるほど、まあね、さっきその今もそうですけど食料ってありましたけど、うん、なんかその時の食事の何か思い出とか、お母様がこんな苦労してこうしてたとか、なんかもうちょっとだけ具体的にありますか？
そう、こっちにいる時はまだ、ええ、まだ良かったですよね、うん、ただ食べるものはそれ以外になんか食べたってあんまりないですよ、うん、ただ、はい、うちの親父はタイで、まあ、戦争で言
う
と、まあ、位が上の方だったから、
そうですね、
だったら、はい、北海道行ってね、配給があるんですね、はい、そういう軍隊の上の、
はい、
であるのはいつも水飴、
うん、
水飴だけ、
うん、
なんでガロン缶っていうかこういう四角い缶で送られてきて、はい、でやっぱり覚えてるのはちっちゃい時って甘いものを欲しがるんですよね、
うんうんうん、
ないんですよ、
うん、
食べ物だね、一番とにかく記憶残ってるのは、
うん、やっぱりね、ここまで今10分ぐらいお話伺ってますけど、うん、やっぱり竹政さんの中で食べ物食べ物って出てくるので、
食べ物です
。なんかあれですか、まあ、もちろん今の話伺っても当然満足だったわけじゃないと思うんですけど、うん、はい、あ、いつもなんかお腹すいたな、ひもじいなみたいな、なんかそういう感じあったんですか？
ありました、しょっちゅう、うん、もうね、本当にそういうガツガツしてる感じですよね、
うんうん、
お腹すいててね、でもまあ親としてやるものはないから食べるもの、うんね、
うん、
でこっちにいる時ですね、
はい、
もう本当に亡くなって覚えてるのは、
うん、
高粱とか泡とかね、
うん、
冷えとかああいうものを、お米がないから、
はいはいはい、
これね、お腹がいくら空いててもね、本当に美味しくなかった、
うん、
まあ、飼料ですよ、家畜の
米とは違いますよね、
うんうん、味がないんですよ、あれボソボソしてて、
うん、
で、こんなこと言っちゃうんだけど、まだこっちにいるときに、私が小さい時で、はい、風邪をひいて寝てたんですね。うん、
はい、
で、まあ、親父がいないから、うちのおふくろの親、うん、おばあちゃんが田舎からちょっと、なんか手伝いに来ているときに、はい、私が突然大きな声で泣き出した。全く直して具合悪くなったのかと思って、親が飛んできて、何だと思いますか。ね、はい、寝てて、ちらっと見たのが、前の日におばあちゃんが来て、小豆を買って、ね、持ってきて、あんこ作ってくれたわけですよ。はいはい、その鍋の底にあんこが残ってるの、これを姉に残ったのいいよ、これ食べなさい。それを私が食べたくて、ギャッと泣いた
という。それは泣きますね。食べ物はね、特にその時期。
まあ、そのくらい、食料がなかったですね。
まあ、その当時ね、お父様は中国に行かれてたってことですけど、ちなみに何て言うんでしょう、その戦争行かれる前というか、その佐藤家、お父様はその前、例えばどんなお仕事をしてたかとか、佐藤家自体どういうお家だったんですかね。
うちのね、親父は、横浜市神奈川工業、3期生、卒業、はい、ね、あそこ卒業してね、今の東芝、勤めて、その工業系ですから、
はいはい、
やってて、結構ね、なんかいろんなあのものを作ったり、あれなんかして偉い人の説明をしたりなんかしてたけども、何を思うとそういう話聞いてないんですよ。
あ、そうか、
もう17歳で亡くなっちゃったから、
そうですよね、
突然なんかあのこれから自動車があるだろうっていうことで、うちのおふくろの話ですけどね、突然辞めて、これからあの3年間自動車のこれから教習所がいいだろう、品川にあって、そこで修行して3年ぴったりで辞めたらしいんです
。すごいっすね。
3年ちょうどだから俺辞めたって、あなたどうすんのと、まあだったらラーメン屋でも何でもできるから、まあ、とにかく俺は自動車の関係の仕事やりてんだって、そこから横須賀で、というのはうちのね、実を言うとおじが結構なあの海軍じゃ、中将ったらね、軍隊で神様みたいなもんですよ。
そうですね、
それでやってたんでね、おそらくうちの親父は5番目の10人兄弟で5番目でね、
やっぱり5番目
です、ね、そうあ、そういえばそうだね、
ですね。
それでね、うちの一番上のそのおじさんには可愛がられたらしいんだよね、それでなんかこう悩みを言って、こういうことを俺僕やりたいんだって言ったらば、じゃあまあちょっと来いと、で横須賀になんか借りて、その場所をいろいろ探し求めて分かったことは、なんかね、今公園みたいになってるらしいんですけどね。で、昔は、あのそういう特別な会員が使える特別な秘密裏にそういう場所があったらしい
んです。あ、そうなんですね。
そこをなんか借りたみたいですね。だから根岸なんですよ、そこで、1932年ですか、で創業した自動車の教習を創業したのが始まりですね。
そうですね、そうか、ありがとうございます。そこからすみません、また戻りますが、
はいはい、
で、その疎開もしている時、まあ、あとその前もですけど、なんて言うんでしょう、やっぱりその空襲、そしてその準備、で、まあ、今ね、こう平和だからあれですけど、まあ、正直、まあ、僕自体もこう6歳とか5歳の曲ってまあゼロじゃないですけど、やっぱりその毎回空襲と、あとその食べ物だと、こう竹松さんの中では どうなんでしょう、やっぱり子供だから、当時分かったこと分かんないことあると思うんですけど、とにかく毎日なんだろうな、いつ死ぬか分かんないぐらいの感覚だったのか、意外とそこまでの、
いけない、
そこまでどういう感覚だったんですか。
なんか毎晩起こされて嫌だなと、ね、だけどもう飛行機が飛んでる時間が来るわけですから、嫌もなし。だから怖いとかなんかあってもね、嫌だなと、そういうのじゃないですね、もう子供心っていうのはね、そんなもんですよね、あと親の指示に従ってついていくということですよね、
そういう意味ではこうあんまりね、あのステレオタイプなイメージで伺うのもあれですけど、何でしょう、僕らは当然戦争を経験してないので、今のその毎日空襲に備えてみたいな感じだと、まあ、5歳6歳といえど もうビクビク震えて寝れなかったんじゃないかなと、意外とその当然非常時とはいえ、竹正少年の中では日常もあったし、楽しいこともあった。
そうですね。
どういう感じ。
まあ結局ね、 まあ、近所つってもね、はい、まあ、知れてますよ。そんなにうちがいっぱいあったわけじゃないし、うんうん、だからどうしても兄弟同士で遊ぶのが多かったですね、はい、だから私 ね、はい、上があれだから、はい、女のね、なんか編んだり、
はいはいはい、
あやとりとか女性のやることはね、はい、かなりできたらしい。
らしいってことは今あんまり後方ないんですよ。
変に。そうなの、
はい、すいません、
うん、だそういう兄弟同士で遊ぶっていうことが多かったですね。だからそんなにね、なんかこう毎日がもう戦争で嫌だとかさ、うん、そんなにないですよ。もうそういうもんだと思って、
うん
うん、ただまあ夜中起こされるのはやばい、辛かった、辛かったっていうか、それも辛かったっていうことじゃないよね、うんうん、自動的に起きて、
はい、
寝れればいいなと思うぐらいでね、
うんうんうん、
そのぐらいですよ、
うんうんうん、そうすると、まあ、その中で、まあ、最後のおそらく1年ぐらいを疎開先で過ごして、当然その終戦があったわけじゃないですか、うん、その時のことって覚えてます？
覚えてますね、よく。
どんな感じでした？それこそ玉音放送も聞いたのかとか。
あ、そういうのはね、うん、聞いてないです。
聞いてない。
あのね、こっちと違ってね、まず飛行機も飛んでこない。あ、空襲がないんです。
まだ疎開してるわけですからね。
ないんです、うん、本当にのどかなね、うん、農村地帯、石狩が平野の中での農村地帯で、うん、いいとこでしたよ、それは、うん、いいとこだけども、
うん、
食い物は持ってなかったね、
うん、
本当に、うん、だから向こう行って私は小学校に入ったんですよね。
あ、
こっちの小学校入る身体検査とか全部終わって入る予定が、おそらく3月に、よく覚えてないですよ、
うん、
2月か3月に行ったと思うんですよ、
まあ、昭和
20年、はいはいはい、うん、それの時は覚えてますね。前の日に親戚の家に泊まって、またその泊まった日の夜に爆弾が起こってる、そばに、うん、見に行きましたよ。すごいですね、爆弾で。もうなんか、うん、あの頃ちっちゃい時だからすごく広く見えたけど、
うん、
まあ 5,6 メーター以上がこう穴が漏れちゃうんだよね。いや、すげえなーっていう感じ、う
ん、その落ちた瞬間とかに目覚ましたとかもあんまり覚えてない。いやい
や、それはなかったですね。なんか夕べはなんか起こったみたいだよってから見に行ったって言ったわけでね。それでそのなんていうかな、疎開行くったってみんな何とも思わないし、そういうもんだと思ったからね、
うん、
そういうもんなんだけど、覚えてるのは、はい、疎開行く時に、
うん、
親戚のうちに泊まって、そこでおにぎりをこう作ってくれたわけですね、うん、はい。それでお昼に上野の駅で待つわけですよ、うん、列車行くまで、
うん、
それで、まあ、みんなでお昼食べようって、せっかく作っていただいたと、はい、僕はおにぎりこう食べたらば、はい、こう兄弟と話したらば、うん、不老者、
うん、
パッと俺おにぎりを触ったの、
うん、
もう真っ黒系でさ、不老者そこだら、うん、おじいたから、うん、その時に、まあ、うちのふくらも そんな汚れたものはもうやっちゃいなさいっていうね、うん、それ覚えてますよ、うん、不老者が大勢いて、
うん、
それはかわいそうですよね、
うんうん、
もうか食べ物もないし、
うん、
だから私食べてるとこにカッとこう、
うん、
パッと横向いてるとき触られた、
うん、
それはすごく記憶に残ってる。もうそれ竹松さんやっちゃいなさい、
うん、
もうそのぐらいもうこの東京がね、
うん、
もうすさんだ状態だったんでしょうね、
うんうん、
それは覚えてますよ、
まあ、やっぱり食べ物なんですね、今の話聞いてても、
うん、食べ物です、一点に、うんうん、だ兄弟だって話したって食べ物ばっか話はほとんど、
うんうん、特に子供だとそうですよね。
そうですよ、だから戦争はしてもらいたくない、
うん、
ちゃいながらもそれはね、
うん、
戦争がなきゃそんなことはないわけですから、
うんうん
う
ん、
ねえ、うんうん、ただ不思議にね、
はい、
親父がいないから寂しい、うちの親父は明るかったんですけどね、うん、寂しいとかそういうのも意外になかったですね。
うん、
毎日子供ながらもなんかいろいろのどかに遊ぶ時間もあったりして、
うん、
あれはあったんで、それをすごく感じるっていうのはあまりなかったんですね、うん、だその分やっぱりおふくろが頑張ってたんでしょうね。
ですよね、やっぱり
と思いますよ、
うん、そういう意味ではなんかお母様、まあ、先ほどもいくつか出てきましたけど、なんか印象的なエピソードでもかけられた言葉とか、うん、まあ、その後今も覚えてる何かあります？
そうですね、
戦中に
うちのおふくろの、私らこう思い出すのは、
うん、
昔の母親っていうのはすごいなと、
うん、
で電気製品ないんだから全部手ですからね、
はいはいはい、
まず4時ぐらいに起きて、
うん、
薪から、
はい、
ね、
うん、
でご飯なんてないから、なんでしょう、芋 茹でたり、はいはい、なんかでしょうね、
うん、
そうやってやって子供たちに食事を与えた後は、うん、今度すぐね、だからあの頃は子供でも全部自分の布団は全部畳んで、うん、自分で全部やりましたよ、
うん
う
ん、
そういうことはね、うん、当たり前でしょ、うん、だって親忙しいんだから、
うん、
でその後終わった後今度家の中の掃除でしょ、うん、それから洗濯も手ですから、
うん、
ねえ、
うん、
休む暇ないでしょ、そこで今度昼の餌を飯を作んなきゃいけないでしょ、
うん
うん、ねそれで終わったら今度買い物でしょうか、
はいはい、
ね行く買い物と買い出し、
あそうですね、
いや
ー必死ですよ、ね、もう
週に何かが行ってました、うん、特に日曜なんかというと、うん、一番上の姉を連れてね、はい、北海道なんかも物々交換ですよね、
うんうん
うんうん、なんかいろんな反物持ってったり、うん、結局一日思うとそういうので昼飯やってその後また今度買い物ですよね、うんうん、行って帰ってきた今度夕飯作って、
うん、
でみんな子供たち寝かしたって今度、うん、夜中トイレなんか行くじゃないですか、
はい、
その時夜中やってましたよ、
あ、
ね、だからね、うん、本当に暇のない、
そうですね、
でおそらく想像だけども子供には食べさせても十分なものは食べてなかったと思いますよ、うん、
やっぱり子供のために、
うんうん、だから母親がかっけってのはあんまり聞かないでしょ、はい、なって栄養不足ですよ、
ね、はい、
それを補うために、うん、あの親から聞いたり自分で、うん、あのお気を添えたりね、そうやってこう頑張ってる姿がすごく印象に残ってますね、う
ん
う
ん、なるほど、
いやそんだけとにかく5人子供がいて、はい、やっぱりなんか気持ちがね、
うん、
こうすさんだ形にならなかったのは母親のすごさだなと思います
よ、すごいですね、
うんうん、それはもう本当に感謝ですよ、
うん、いくらね疎開でその直接的なこう、うん、空襲とかなかったとしても、うん、やっぱりそのお父様もねあの直接いない中で他にもそういう方いて、やっぱみんながみんなすさまなかったわけじゃないですよね、
そうです、
きっと、
うん、でもそういうなんか不自由っていうか、
うん、
親父がいないから寂しいとそういうもんあんまりしなかったですね、
うんうん
うん
うん、まあ、その中でおそらくさっきのその2月か3月ぐらい疎開されて、もうそれ終戦の年ですよね、多分。
そうです。
で、まあ、8月に終戦じゃないですか。その終戦のタイミングでもう帰られたのか、どんな感じだったんですか。
それからね、
うん、
北海道に2年半いましたから。
は
い、
あ、そうなんですね。
うん、の理由はなぜかというと、
はい、
親父がなんかこっちに来た時に、
うん、
どういう理由か分かりません。北海道で駐屯したことがあるらしいの。はい、
へ
え。うん。で、そういうことにしたら分かりませんけどもね。
はいはいはい。
で、親父が結局戦争終わって帰ってきたらばもう、うん、なんていうかもう、どっと疲れが出て。
まあ、そりゃそうですね。
うん、でそこで働くところであって、うん、もういいじゃねえかって、平和だったわけですよ。親父もゆったりできて。
うん。
でも、その時もやっぱりお袋ですね。
うん、うん。
お父さん。
うん。
こんだけの子供が大勢いてね、田舎にね、のんびりしてる場合じゃないでしょう、みたいなこと言ったと思うよ。
すごいですね。
ね。うん、で、親父も、やっと行ったりできたんだって、
うん、
毎日2合のお酒を飲まされて、幸せだったわけでしょ。
うんうん、
なかなか拉致が開かないんで、そんじゃ家族会議って。
うん、
当たり前ずっと親父いないんですから、
うん。
母親しかいねえんだから、やれば全部母親に票を入れますよ。圧倒的な多数で、それで偉かったの親父は「おいしわかった」って言うんでね、うん、その間に全部おふくろは調べて、生まれたところで、あそう、その後ほら、うん、横須賀でやったと白楽に持ってきたんで教習所、はいはいはい、
そうですね、
もう2か所やって、
はい、お父さん、
それがまだあの戦災のあれも受けずに、
うん、
住まいも残ってる、
うん、
教室も残ってる、うん、っていうことを確認して、
うん、
帰りましょうって、
うん、
いうことですよね。
2年半か。
そう、2年半。
じゃあ結構記憶はありますね。
ありますよ。
うんうん、
あのね、まあ面白かったのは、面白かったっていうか、雪が降ったわけですよ。
はいはいはい。
で、こっちの感じで行くでしょ。うん、服も知らないから、
うん。
それで、あの頃私、和服ですから。
はいはいはい、はい。
ね、うん。和服ですよ。それで、足袋の下駄履いて、うん、だから、雪が降ったから高下駄履いて、
うん、
送ったわけですよ。
はい、
帰りや高下駄に雪がついちゃってさ、
うん、
こんなになっちゃってコロンコロン転がりながらもうびしょびしょになって泣き泣き帰ってきたっての、
うん、
覚えてますね、うんうんうんうん、それは分かんないもん、これだってしょうがないしよ、
そうですね、
こっちでちょっと雪降るったってね、チラチラぐらいでしょ、
そうですよ、うん、
それは違いますね、いやあの寒さは忘れられない、うん、
なんか今のその2年半で思ったんですけど、ちょうど行かれた時にその小学校入るというか、つまり戦前ギリギリ、戦前というか戦中か、ああ戦中の教育、
そうです、
そしてその後すぐ切り替わってるわけです、です両方経験されてるわけですね、それ結構僕もいろいろ話聞きましたけど、本当180度ぐらい違うみたいなことも聞いたことあるんですけど、どうですか竹松さんの中で。
いやーやっぱりそういうことは感じはしなかったけれども、しなかった、うん、なんかとにかくね、教科書はね、うん、戦前の教育最初受けたでしょ、
そうですよね、
うん、よく覚えてないけど、そういう教科書でやって、うん、途中から変わって、その教科書もね、このガリ版ですってこう、
うん、
あれで止めたような教科書で、うん、変なとこ、うん、変あれなんと黒く塗られたりねしてね、
あ、なるほど、
変な異様な感じですよね、
うんうんうんうん、
ただね、記憶としてね、はい、この古いあれから急に新しい教育になったとか、そういう感じはなかった。
あ、そうですか、
うん、なかったな、不思議に。
それはなんか自然とってわけじゃないけど、竹松さんの中ではあんまり、
そう、
ただ、まあ、振り返ると確かに黒く潰されてたなみたいな、
鈍いのかもしれないけど、うんうん、そんなあれなかったですね、うんうん、だからなんかこう急に変わってさ、うん、なんかこう民主主義のあれだとか、うん、そんなあれはなかったですね、感じなかった。
それは周りのこう同級生もそうだし、う、まあ、先生は明らかに絶対変わったことを言ってるはずだけど、竹松さんはあんまり感じなかった。
そうからあと、うん、玉音放送とかそういうのもね、
うん、
あの聞いたとかそういうあれないですね。
その時おそらく学校には行ってたはず。
行ってましたよ。行ってましたけどね、
うん。
なんかそういう話題があんまり出なかったな。
じゃあ正直あれですか、その竹松さんの中で8月15日、うん、まあ、もちろん後から振り返ったら終戦なんだけど、うんうん、あの日終わったよなみたいな感覚はあんまりない。
ない。ない。
境があんまりない。
ない。だからそれはね、はい、北海道行った、うん、ことが一つ大きなあれでしょうね、
うんうんうん、
もうとにかく戦争から離れちゃった感じ、
文字通り疎開というか、
もうだって
疎開というか、
そう、うん、だって来ないんだから、うん、全然飛行機も来ないし、校舎を打つ 音も聞こえないし、
そこだけにいたら戦争感ないです
ね、もう平和平和です、
まあ、食べ物がね、食べ物だけ、あれっていうことを除けば、
うん、振り返ってから 親は大変だったかもしれないが、のどかな2年半だったかもしれませんね、
うんうん、じゃあなんかあれですか、まあね、年が小さかったからとかもあると思いますけど、うん、当然多分新聞とかあったり、全く情報がなかったわけじゃないと思うんですけど、例えば家族間、兄弟間でなんか日本のそういう選挙区だったり、いろんなことをなんか、はあはあ、そういうのって。
それはどっちかというとね、うん、行く前の方がありましたね。
あ、空襲ありますしね。
うん、歌でね、出てこい耳つまかさとかね、出てくりゃ人国に突き落とすとかね、
うん、
そういうの自然にこう覚えさせられた戦中ですから、
うん、
ああアメリカの野郎ってねような感じは出てきた。
う
ん、そんな歌を歌わせられるんだから、
もう自然に覚えちゃう。自然となりますよね。
そう。うん、だからそういう、とにかく日本は強いんだとか、うん、そういうものはありましたけども、
うん、
まあまあ、6歳ですからね。激しい
ところ、そうですね、
6歳ですからね。
だからまあ逆に6歳でもそれだけ記憶があるというのはまあ個人的にはすごく今驚きでもあるんですけど、でもその中で今の歌は歌でもう歌ってるけど、うこう竹松さんの中では何て言うんでしょう、まあ、特に疎開前のがあったか分かんないですけど、
そうなんだ、
何て言うんだろう、例えばアメリカへの思いとか、
その辺がぐじゃぐじゃしてるところがあるよね。
まあそうですよね。
三国同盟ピコタンピコタン、ピコタンタンの中でイタリア到来、
そういう歌があったんだ。
そんな歌歌ったりね、だからってすごくなんか戦争に染まって、
うん、
あれで嫌だなとか、そういうあれじゃないですよ。子供だから自然にそういったものを覚えて、うん、いたっていうことで。
まあじゃあそういう意味ではそれが現実なんだけど、例えばもっと上の世代はね、うん、これから戦争行くかもしれないとかあったと思いますけど、
竹
松さんとしてはもちろん戦争っていうのはなんとなくあるけど、
そう。やっぱり食べ物だけ、
はい、
一番。
直接の、こう、っていう意味での距離はちょっと離れてた。
そう、ありました。確かにね、19年ですから、うん、もう横浜もバンバン B29 が飛んできましたよ。
そうです
よね、うん、それはもうしょっちゅう空襲の怖さとかね、うん、それはもう味わってますけれども、うん、なんかこうそばにほら横浜空襲とかああいうのを味わってないから、
うんうんうん
うん、そういう悲惨なあれが味わってないから、早川さんにもね、うん、これ なんか俺なんか話題あまりないよって
話した
。
全然全然。でもそういう意味ではちょっと言い方あれですけど、そのそうは言っても空襲とかあって、うん、中でなんか近所で誰かが亡くなったとかそういうのはあんまり記憶ない
です。ないんです。ないんです
よ。まあもちろん良かったと思いますけど。そう。うんうん、そうか。じゃあその中ですいませんちょっとあの重複しちゃうかもしれないですけど、うん、戦争が直接自分が兵隊に行くとか将来どうこうとかお国のためとかアメリカみたいななんかそういう感覚も全然なかった。
ありました。ありましたよ。
やっぱそれありました。
戦争に行くって、うん、そういうのは。戦争行ってね戦ってたらそれはありましたよ。
それは当たり前のよう
にうちはだって、うん、軍隊おじさんがそれでしょ、ね、うん、うちの親父も軍隊でしょ、うん、うちの親父なんかよくこの軍隊を受かるのに俺は攻守合格って体がしっかりしてると攻守って、うん、これ言われるらしいんですよ、うん、俺はあのお前な攻守合格だったんだって、だそんなような話は聞いてますから、うんうん、そのままスッと行ったらば戦争行ったでしょうね、うんうんうんうん、そういうものはちっちゃいながらほのかにありましたね、
うんうん、じゃあもうなんかそこに怖いとか死にたくないとかっていうのは全然なくもうとにかく戦争に、
うん、今振り返ってもね私の性格から言ったらね喜んでいくでしょうね、うん、で国のためとか家族のためだったら死も恐れずやるタイプ、死はどっちかっていうとそのまま行ったら、うん、でもある意味では終わってよかったよね。
いや本当そうですね。そういう意味ではこう明確に8月15日で終わったわけじゃないで2年半ってことですけど、まあ、あえてこう定義づけるなら竹松さんの記憶とか人生の中で戦争終わったっていうのはいつになるんですかね。
そうですね、やっぱり北海道行ってもう空襲がないっていうのが、うん、こんなとこあんだなと思って、
うん、そうか、じゃあ北海道
知らないうちにそれで、うん、ね、終戦になっちゃった、はいはい、ということなんですよ、うんうん、だからそういう意味じゃある意味じゃなんていうかな、うんうん、終戦っていうものをこうしみじみ感じたとかね、うん、なんかないんですよね、うん、それで知らないうちに親父が戻ってきたとか、うん、っていうことですね。
それこそ物心ついた時はお父さんも行ってたぐらいの感じですもんね、まあ、ちょっと前はいたんでしょうけど。
そう、あのねうちの親父は存在感があったからそうだからって戦争そう時々戻ってくるわけですよ。その時にこう明るい終わりだったからみんなもこう一回明るくしてね、うんうん、また行ってくるぞって感じ、うん、時々、うん、そうしなきゃあの下の子供ってできないじゃないですか、
うん、あそうですねそうですね5人で、
ね、そういうことでなんか今鮎川さん言ったように、ん、戦争が終わったっていうものを、うん、記憶として強く持ったっていうのはあまりないんだよね。それはやっぱり北海道行ったおかげでしょう。
そういう意味でお父様帰ってきて、うん、その後ね、まあ、戻られてありましたけど、実質ね、その戦争っていう意味では直接の体験ではもうお父様も濃いものをされてるはずだと思うんですけど、やっぱりそのお父様からその後でも構わないんですし当時でもいいんですけど、なんか戦争についていろんなことを話しました。あんまりお父
さ
ん、
いやよく話聞きましたよ。
どんな話です。
日本は堂々と連合国相手に戦ったっていうね、うん、誇りを持ってましたね、うんうんうんうん、それからやっぱりドイツを褒めてましたね。
あ、そうですか、
うん、ドイツも立派だと、うん、大国相手にね戦ったってそういう話はよくして、うん、だから戦争のいろんなあれを面白おかしく話するんですよ、うんうんうん、と裏腹に、うん、うちの親父はよく新聞に載ったらしいんですよ。
向こう
なぜかというと、はい、戦災孤児を連れて歩いたらしい。
あ、そうな
の。かわいそうな子、
はいはいはい、うん、
それが結構新聞に載っかっているんですが、うん、何もないというのは、うん、これはちょっと見てください。戦後、うん、親父がうちに行った時にいきなり MP が土足で上がってきて、うん、親父連れてっちゃった、
うん、
戦犯として。
ええ、
いやこの時のはちょっと私も覚えてます、はい、恐ろしい体のでかいのが、うん、土足ですよ畳を、
うん、
親父をこう手錠はめて連れてっちゃったんですから。
だから日本の
MP だから。
ああそうか、そうですね。
で日本の警察もついて、はい、これは覚えてます、うん、でねおふくろも慌てて支度して日本の警察の人が駅までの間ね、うん、連れて帰ると大体もう危ないんですよ、
うん、
網走ですから、
うん、
それで連れて帰ってその駅の間だけでもね、うん、暴風の話もあるでしょうから、うん、これも最後かもしれないしっていうようなことで行ったんですよ。 それでその後帰ってきたのがうちの袋のすごいところで、その手紙やなんか全部燃しちゃって、燃えないものは全部埋めちゃって、
すごい証拠ね、
綺麗にしちゃって、だから何もない、もう手紙のやり手いっぱいあったらしいんだけど、うちのこまめに書いた親父だったから、そういうのだから一切ないのはちょっとあれだけども、それはそうでしょ
う。いや、そうですよ。
残したらなんかね、なんかあったら、自分の夫をやっぱり無事にね、
命取りになりますよね。
結局ね、名前違いで、うちの親父はそんなことをね、人のあれをやるようなね、そういう男じゃないと私も子供心思ってたし、でやがて帰ってきたんだけどね、そういう思いもあった。
それは生きた心地しないですね、ご本人もですし ね、家族も。
ちょっと一大事件ですよね。
戦中よりむしろそこですね。
いやそうですね、それでやっぱり親父も喜んで帰ってきてね、まあどっちかというと戦争直後の方がいろいろあったからね、思い出しますよ。だから、まあ、戦争があってその後の復興というかね、復活するにどうやったかっていうようなことはよく覚えてますよ。おふくろがそれで戻ってきましたよね、そこからが大変ですよね、もう一家総出で、教習所はもう県の土地を借りたからもうないんです、教習所が。学科をできる教室だけと住まいは残ってたの。
教室と住まいだけ、
そうすると学科だけを教えていたんですね、で、ある程度商売になってきて、今度親父は今度どうしても自動車をね、動かしたいって言うんで、土地をね、まあ、こっちの友達がいたから横浜に、聞いて東白楽あたりでなんか狭い土地を借りて教習所にして、で第1号車ってのは昔そんな車買えませんから、フレームをまず買う、エンジンは横須賀から自分で担いで、
すごいっすね、
このぐらいだと重いよ相当。そしてそれをオーバーホールして、もう夜中中やってましたね、朝方なんかできたっていうようなこと言う、オーバーホールしてエンジンがかかって、それをこう乗せて、で1号車を作ったわけですよ。だそういうなんか戦後のそういった本がね、いろいろ記憶に残ってますよね。
まあそうですね、でも戦争の記憶
って本当に買おうよ、だって教室だけ残ってね、あとは今度当社版がやっと買ってきて、ビラを作って、姉たちが駅で巻いたり、
そうして家族総出ですね。
そう、で私も小学校だけでも、私は朝6時に起きて、小学教室を掃除するのが私の仕事、みんなあるわけですやることが、で初めて7時過ぎで朝飯になって、そういう戦後のことはよく覚えてます、
でもなんか今ね、言っていただいたの逆にすごく僕も勉強になって、やっぱりね、戦争の記憶ってこれはシリーズですけど、何もその戦前とか戦中だけじゃなくて、戦争が8月15日で終わった後も、ね、全てが終わったわけじゃないですもんね。
そうなんです。だから、それも戦争のね、傷跡というかね、その後こういった形で生活を作っていったっていうね、よく覚えてますよ。だって、畑をね、やがて、ある土地を借りて、友達の土地を借りて、そこで教習所を始めて、で学科と実習ができて、それで試験場へ生徒さんを、でそこで試験を受けて就職できるわけですよ。だから生徒さんも喜んでね、うちの親父はもう豪快な男だったから、おおとか言ってやって、先生ありがとうって言って、もうだって朝お弁当を持って教習に行くんですから、その後うちの羽倉君のところへね、教習所作った後もね、その教習所作るんだってね、そのそばで土地を借りてやってるだって狭いとこですから、やっとお金を貯めて畑、うちのそばの畑を買ってね、それ全部こう耕して、覚えてますよ私も、手厚きなんかないですから、私がだから小学校3年4年ぐらいですかね、でドラム缶に水を入れて、それで押したの、本当にね、家族みんなでやった本当の関与ですよ、そういったものすごく覚えてますね、それで教習所始めたって、やっぱりうちの親父もやっぱり従業員を大事にしたんです、すごく、だからおふくろも 従業員の夕食をちゃんとうちで作るんです、うんね、そういう作業全部よく覚えてる、うん、でだ本当に、ね、姉たちは受付やったりさ、はいはいはいね、いろんな作業をやって、うん、みんなで作った家業ですね、うん、だから私は家業って言葉をこの前も使ったっていうのはね、う
んはい、で今竹松さんおっしゃったように、まあ、本当に僕はそんな軽々しく言うこと言えないんですけど、でもやっぱり今お話しされてる中でこの戦後 その家業でやってるの目がやっぱキラキラ輝いてたんでいろいろ大変だったと思うんですけど、やっぱりすごくエネルギーが上前へっていう感じがしたと思うんですけど、実際その本当に当時の、まあ、日本だったり、まあ、もっと言うとせっかくなんで、うん、横浜の雰囲気、空気感、人の顔とかその戦後、当然どの家もいろいろ大変だったと思うんですけど、でもやっぱり全体としてはこうこれから復興するぞっていう明るい空気だったんですか、どういう感じだったんですかね。個人的な感覚で構わないんですけど、
まあ、子供心だからあんまり覚えてないけれど、小学校やっとね、はい、最初その小学校入る予定だったから、うちのすぐ隣みたいな、うんで身体検査を受けてやっと戻ってきて、
ああそうかそうですね、う
んはい、3校目での、まあ、今の母校に戻ってきてね、やってもうなんていうかな、そういう家業がやって始まって、はい、みんなで協力してやって動き始めて、だんだんこの軌道に乗っかってきてね、はい、まあ、ある程度こう余裕が出てきて、うん、っていうのはよく分かりますね、うん、だって最初はまず戻ってきて、まあ、こっち来たらお米ありますから、うん、麦飯ですよ、うん、麦が多い後半、うん、それが小学校6年なんと全部白米になったとかね、はいはい、うん、だからみんなのこと友達の弁当日だってね、うん、本当にね弁当にね梅干し、うん、ね日の丸弁当って言うんだけど、うん、それにちょこっと佃煮があるとかね、うん、そんなもんみんながそうだから麦飯で。
そうか、でも少しずつちょっと ね、そうそうそうそう、食の復興してたわけですね。そうそうそう、うん、
だからどっちかってやっぱり私は戦後のそういった動きをよく覚えてるって覚えてますね、う
ん、でもその、まあ、それこそ小さかったからはっきりじゃないと思いますけど、横浜でもねその戦後1年、うん、2年3年ぐらいの時は当然、まあ、もちろんアメリカ軍もいたりとか、うん、あと戦争から帰ってきたりとか、なんかそういう風景
あります。もうあの外人がね、うん、もう外人様ですよね。
横浜なんて一番ありそうです、
ね、そう、うん、ところがね子供たちに優しいんですよ、うん、僕らもねだるでしょ、はい、あのチョコレート
やっぱりイメージ通りですあったんですね、
うん、ね、それで喜んでね、うん、まあ、いろんな話にできないような話ありますよ、うん、女の子連れてね、うん、って言うんだけど、そういう女の子連れてね、うん、な人前で悪さやるよ、うん、見てられないなね、うん、まあ、しかしそういうのを感じた時やっぱり負けたんだなって感じしましたよね、うん、威張ってね、うん、あーってな感じでしょ、うん、まだ子供だから、うん、なんかもらえたら食べ物弱いから、うん、なんかくれて、やっぱり
子供は特にそうですよね。
そうですよ、うん、でチョコレートやガムなんてないんですから私ら。
確かに、なんかじゃあ
複雑みたいなもんだ、小じぎみたいな、
複雑ですね。
そう、それでね、あの子供の頃でね、うん、なんとかこの世間一般が暗いとかそういう感じはなかったですね、うんうん、なんか復興しようっていうような雰囲気は強かったと思います。
うんうんうん、じゃあパワーとかエネルギーは
ありました。まあうち自体がそうだったから。
そうですよね、話
が上がってると、うん、うち自体にこの戦後が全部出てると思いますよ、うんうん、いや本当に真剣ですよね、うんうん、もううち家族でやってて夜中近くになって、はい、ザルにお金をほら売り上げ持ってきて、うん、あ、はい、オフから全部この勘定するだけでしょ、うんうんうん、でももう戦前と全然違うよね。
そうです、
ね、その忙しさとかあれが、それはあります。だから今早川さんが言ったように世間一般のどうかって言ったらやっぱりもう復興しようっていうね、うん、それはなんか熱は あったような子供の頃に感じましたよ、うん、もうみんな一生懸命、うんうん、やってましたね、うん、
まあ、その中でちょっとまた戻りますけど、うん、あの竹松さんご自身がね、まあ、その後もね、まあ、今日は一個人としてお話伺ってますけど、うん、今もその会社の話も少し出てきましたけど、やっぱりこの戦争体験のね、この戦争 あのお話を例えばあの会社の方にだったりいろいろ地域だったり話されてるっていうのをちょっと伺ったことがあるんですけど、そもそもやっぱりそういうお話を、まあ、今日も機会いただいてますけど、うん、ご自身で自主的にやっぱりされようと思ったきっかけとかどんなところにあった、まあ、当然あのお話、ね、こういう話をされない方もいますし、その辺は
それはね、実を言うとね、うちの息子である理事長が、はい、10年、7、8年 もう書いたのが10年ぐらい前ですかね。親父さって、なんだよ。戦争体系の話できるって、親父なんかもう最後なんじゃないの、うん、で、その頃、なんかほら、うちは、学童保育、始めたんですよ、
はい、タイミング的にね、はい。
そういう話をね、してもらいたい。
うん、
そっからです。
それご家族にはちょっとしたことあったんですか？
あ、家族にですか？あんまり話してませんね。
うん、
うん、まあ、その、いわゆる、ある程度ちょこっと話するけど、
うん、
あとは戦後の話の多いですよね。こうやってこう、戻って、親父戻ってきて、ね、うんうん、こういうふうにやったっていう話はしますけども、食料がねえとか、そういう話はしますよ。
うんうん、
意外にそういう話は、してないかもしれませんね、うん、ただし一番言いたいのは私はね、戦争はやっちゃいけません、
うんうんうん、
もう誰も喜ばない、
うんうんうん、
もう本当に戦争だけは、それはもう今今年で8回目か9回目だけども、またやるんですよ。
なるほど。
あ、8月8日に、
3
時間ぐらい、
うん、
子供相手に、
うん、
同じです。でちゃんと言うことをちゃんと決まってるんですけどね、うん、あ、その文章をこのお見せしますけどね。あ、ぜひぜひ。
うん、
まあ戦争はとにかくしないようにしましょうねっていうことで、それを具体的に、子供たちだからピンときませんよ。
そうですね、
うん、本当はね、早川さんとかもう皆さんにもいろいろ話したい、
うんうんうんうん、
だけど そこの親御さんというのは昼間働いてるから、
あ、はいはい、
話す時間がないっていうんだけどね、うんうん、まあそういうことで、
うん、
いや、実を言うとうちの息子、うん、理事長のその話のきっかけから話をしようということになったんですね。よく考えて本当にいないんですよ、もう。
いや、本当そうですね。うん、なんかそのね、まあ、今度のその 3時間のお話はもちろん そこを聞ければなんですけど、そこでまあ話そうとしてることとか、この8年9年ずっと多分根幹の部分は多分変わってないと思うんですけど、まあ、ここでさらっていうの難しいかもしれないですけど、具体的になんかどういうメッセージを込められているのか、これ聞いてる方にも結局それを伝えられると思うんですけど、
ね、やっぱりね、こんなちっちゃな時でもね、うん、すごく嫌な思いをしたよっていう話ですよ、
うんうんうん、
寝てる時に起こされて、うん、ね、でひもじい思いもして、うん、食べるものもなくね、
はい、
ただ本当に頭に浮かぶのが食べ物ばっかですよ、
うん、
いや、だって遊んだ時に北海道だけど雑草ですよ、食べて、ね、木の葉っぱ食べて、
うん、
ね、甘いものが欲しいからって木に尻つけて、それを種を吊るしといてね、ほ、うんと蜜みたいにたまるわけです、
はい、
それを飲むとかね、
うん、
野いちごは食べるし、うん、食べられるも全部聞いて、うん、どういう草が食べられるかって全部遊んでて、喉が渇けば川の水をね口持ってって飲んでね、うん、そういう思いもしたけど、やっぱり免疫力があったのかね。あの頃の水もきれいだったんでしょう、いろんな農薬もなくて、
うんう
ん、そんなような話はしますけども、うん、基本的にはね、
うん、
非常にちっちゃい時でも嫌な思いをね、
うん、
寂しいさ、あの、特に食べられないっていう、うん、そういうことだから戦争はしないことですよ。
まあ、最後に今ね、もうある程度伺ったのかなと思いつつですが、
うん、
改めて今のこの、まあ日本もそうですし、まあ、このまさに世界の情勢を見て、なんか思うこと、感じることって何がありますかね。
だから今こそ私は日本人がね、活躍しなきゃダメですよね。
活躍
間に入って、やっぱりこの凍った力づくでものをやっていくっていうのは、人間っていうのはみんなそうだと思うけれども、この2000年以上続いたいろんなことあったでしょ、
はい、
でも日本人の生き方ってのはそうじゃないと思うんですよ、
うん、
人のことをよく、私はちっちゃい時から人の眼を見て何を考えてるかを察しなさい、
うん、
そのくらい人の対する思いやりとか、はい、そういうもので絶えず人のことを考えた、私はそういう教育を受けてましたよ、親父を含めて、
うん、
今違うじゃないですか、ね、物質こそ大事だ、私は違ったの。今こそ心が大事でね、そういうものに変えていかないと、うん、物を売ったらいくらでもキリがないじゃないですか。うん、からあと権利、
はい、
権利じゃない、その前に義務があるんですよね、
うんうん。
そういうことばっかり先に頭に入っちゃって、日本人が今いるから、非常にこれから日本は私は、ね、危惧してますよ、
うん。
よくないですよ、運転したって何やったって、
うん、
もう自分のことばっかりしか考えてない人が多くなって。
うん、
私は違うと思う。日本人の考え方はそうじゃないでしょうね、うん、いつも思いやり、人のことを何、私そういう教育受けましたから、ちっちゃい時、うんうん、だから絶えず礼儀を知って相手のことを考えて、うん、そして自分の考え方を述べる、うん、そしてお互いに理解し合うという、これが日本の生き方だと思うんですよ、うん、聖徳太子も明治憲法ね、はい、ってのもそうですよね。五箇条の御誓文にしたって、はいはいはい、ね、うん、万紀講義になったかってありましたね、うん、全部あれをよく読んでいくと、うん、日本人ってのはそういう生き方をしてきたと思うんでね、うん、それをやっぱり今こそ示す時だと思いますね、うんうんうんうん。